1401回目の QIC でございます。まああともう1ヶ月切っておりますけれども、私還暦を迎えるわけでございまして、まさかこの年になるまでこの番組こんなことをやっているとは誰が想像したでありましょうか。ただまあ世の中いろんなところ、まあ、高齢化っていいますかね、まあ、寿命が伸びているということもあるんでしょうけれど、まあ、いろんなあの元気な年寄りがいるわけでありまして、で例えば東映のもうすぐ公開になるんですかね、映画アブデカ、アブナイデカ、今あのこのスタジオにもアブデカ のポスターといいますか東映のカレンダーが飾ってありますんで、今ビッグバイクにまたがってレミントンのショットガンをぶっ放そうとしている舘ひろしさんと、そしてリボルバーをぶっ放しながら飛び跳ねてる柴田恭兵さんのなかなか軽やかな写真ポスターが飾ってあるわけでありますけども、この2人とも70超えておるわけでございまして、今度はもう当然あの警察を定年しているという設定でありますんで、今度は警察官ではなくて探偵という設定でこの2人が登場するということになっているようでありますけれども、まあいろんなところで皆さん長生きをしてしかもお元気だということで、まあそれも大変結構なことなんですけども、いつまでたってもあの若い人に後進に道を譲れないというかですね、いつまでたってもあの長生きし続けるとこれはどうなんだろうかと思うところもあるわけで、例えばお笑いの世界でいうとビッグスリーといえば当然まあ北野武さん、そして明石家さんまさん、タモリさんということになるわけですけども、まあさんまさんはまだ70いってないのかな、でももうたけしさんとタモリさん当然70超えているわけ でこのビッグ3いつまでやるんだと、中堅どころ若手なんかはよくまあ半分笑いながら言ってるわけでありますけども、まあね本当に皆さんお元気で結構なことなんですけど、たけしさんなんかは今ねあの封じられました最新作首、絶好調だということで、私まだ見てないんですけれども早く見に行きたいなと思っているところで、やはりあのそういうクリエイティブなことをやってる人ってのはね、なかなかあの脳みそがね、まあ、元気ですからねくたびれないんですね。まあ私もこういう番組をやらせていただいておりますんで、それなりに脳みそは元気でありまして、まあ物忘れとかいろいろ物覚えが悪くなったっていうのはありますけど、それでもいろいろとなんとか生きておりますんで、これからもやっていくでしょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は新大阪 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
ああ本当にね、なんか1401回ですか、はい、本当になんかねそんな長く続いてるんですね。はい、まあとりあえずね榎田さんが60歳になるってことでね、あのえこれ60歳の前のこれ最後ですか、これ
最後ですよね。いや、まあ、最後じゃないです
か、2回ぐらいありますよね、まだ、はい、はい、まあそれまでにねあの50代満喫プランをですね、あの完結させるべく頑張っていきたいと思います。
そして、IBB 九州はこの人です。
平井優子です。
ということで、ございましてね、はい、まあ本当にですね、本当にこの年までこういうことをやるとは夢を思ってなかったですけどもね。
まあでも60になったらさらにこの体を張るってことをやっていかないといけないね。
いやもうこれからさまざまなその IBB も含めてですね、いろんな業務をですね私はやることになりそうでございまして、
年明けなんかやばそうですね、仕事で。
まあ忙しくなります
よ。まだね詳しく言えないですけど、
忙しくなりそう
です。ビッグプロジェクトがもう年明けにですね、もう入ってるわけで、
はい、まあ、それまでビッグプロジェクトがスタートするまでの待望生活はなかなか大変だというのがありますけれどもね、はい、なんとか頑張っておりますけども、皆さん本当に IBB の基金募金乗っけからいきますよ今日は。本当にねご協力いただいてありがとうございます。ご協力くださったあなたに私今お礼を申し上げております。 ええ、それ以外のうぞうむぞうには一言も私も今お礼を言っておりませんもうご協力いただいたあなたです。あなたに私今心を込めて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。その他の人お礼を感じたかったらさあ今すぐどうぞということで、金に汚いえのきだがお送りしております、さあ最初のお便りはこちら、久しぶりにいただきました。栃木県那須塩原市、44歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
知っておきたいお金持ちになる、来ましたね。
はあ、そんな、簡単じゃないですか。
お金持ちになる方法6つという、まあそういう注目記事を発見したと。
はあ、簡単ですね、牛さんね。
じゃあこれ一応6つ今からご紹介しますよ。はあ、はいね、お金持ちになる方法、まず1。
はい、
もっと稼げる自分になる。
ああ、
そうだろう。
それはね、自分の価値を上げていくことですよね。
それはそうだろ
う。そうです、当たり前です。
その2、
はい、
支出の削減。
ああ、
まあ無駄遣いをなくすということでしょうけどね。ね、
はい、
ただこれお金持ちになるんじゃなくて、お金をただ温存させるということになります
ね。そうですね。ちょっと、ね、
これ緊縮財政に一歩も行くとつながりかねない
ですね。まあまあまあいろいろね、
ええ、その3、はい、お金や資産に働いてもらう、まあ、いわゆる株とか投機とかっていうことじゃないですか、
は
い
は
い、
ええ、
こういうのできだって、こういうのはもうちゃんとやれるような人ってもうそもそも金持ちじゃないですか
ですね、
はい、その4、親族からの相続贈与誰か殺さないからですね。
他力本願も華々しいですね。
まあ、他力本願って意味違いますけどね、本来。
まあまあ、そうですね。
その後、独身だったら、
はい、
結婚というのも選択肢の一つだと。
は
あ、まあ、言ってみれば、逆玉とか玉残し、
あ、
相手の財布を、まあ、期待すると。
絶対嫌です。
ということですね。いいじゃないですか、これ。例えば、どっかの、もうご令嬢がですよ、そのもう資産家の令嬢が前島様、和樹様、和樹様、売る売るとかっつって好きとかって言ったらどうします？
いや、その資産とか別で好きになればいいですけど、
ええ、ああ、いや好きになった上で資産があったら別に困らないじゃないですか。
でもそこに手をつけようとは思わないですよね。
いや、もう、あ、もうあた、私を自由にしていいように、私の財布も自由にしてみたいなことを言われたらいいじゃないですか。平谷さん、そんなことを言われたことないですか？
ないですね。
あ、ないですよね。そうですか、はい、そして最後です、
はい、
その6、
うん、
子供が、まあ、富のって書いてありますけど、これ金のなる木ってことでしょうね。子供を作ってその子供に稼がせるという、子役かなんかさせますか、これ
、
なかなか難しいですよ。さあ、今この6つ挙げてみました、はい、もっと稼げる自分になる、支出削減、お金や資産に働いてもらう、親族からの相続や贈与、独身であれば結婚、子供を金のなる木として使う、
はあ、
木野英子さん、今のこの6つ、響くものはどれでしょうか？
いやー、どれもないですね
ていうかさ、これがちゃんと スッとできるならさ、
はい、
苦労いらねえよな。
間違いないですね。
これそう、これちょっとどうなんだろうかと思うけどね。
なんかあれじゃないですか、
金持ちになった人が結果的にこうでしたっていうことじゃない
のっていうのやつなのか、ええ、何か別のそのなんかあの宣伝かなんかで、
ええ、
商品とか教材とか買わせるために、
ええ、
あのそういう記事を書いてる、あの流動的なのアフリエイトみたいなやつかもしれないですね。
でもさ、世の中でさ、
はい、
そのもともと資産家とかじゃなくて、
はい、
まあ、ほぼほぼ財がない普通の、まあ、あの、中産ではないな、もう本当に底辺と言っていいかもしれませんけど、
はい、
そういった人がまあ何らかのきっかけで金持ちになるとしたら、
はい、
これは大体何かっていうと、
はい、
一つはやっぱ商売がうまくいったりとか、
はい、そうですね、
努力をしてるっていうのはあるじゃないですか、はい、でもう一回ギャンブルですね。
あ、
たまたま大当たりしたっていう、それぐらいしかないですよ。
もうね、ギャンブルは良くないですよね。でもね、
うん、宝くじも含めて、ね、
あれは、はい、当たることが確定しているんでギャンブルではないです、
宝くじに詳しい平上優子さんに聞いてみましょう。今の前島理論について、一言お願いいたします。
理論について、いやいや、別に何も言うことはない。
前島君、これを作ったうちのミニ番組はご覧になりました？
あ、見ましたよ、あの動画でしょ。
ええ、あの宝くじを買いに行くってやつですよ。
はいはいはい、
ええ、はい、あれでも最初から当たる当たると言ってたんですけど、あれはもうあのただの詐欺師でしかない状況なんですけれども、あれをご覧になってどう思われたでしょうか。
いや、でもね、なんか3つ当たるのすごくないですか。
そうそう、あれね、すごいですよ。だから、あ
のすごくないんだって、あれ最初から3枚当たるって設定になってるくじなのよ。
いや、でも平井さん、金田さん、でも最初あの1枚しか当たり入ってないと思って買ってるわけですよ。で、それが、3枚当てるやつをたまたま買ってるわけですよね。もうその時点で、金運が、もう2倍以上上がってるわけですよ。
あれね、2つ売ってたんだよ、スクラッチ、はい、2種類、はい。どっちもそうみたいだよ。
あ、だから、買いに来た時期が、多分、そうそう、そこ金運が、もう、アップしてたんですよね。
ああ、そうですか。
で、さらにその、あれですよね、1週間後ぐらいにそのビッグプロジェクトが入ったんで。
ああ、もう壮大なバタフライエフェクトみたいな
こと言ってました。それはもう、榎平さん、これ今回また、この企画第2弾、さらに過激にやっていかないといけないと思ってるんで、これは覚悟してください、本当にね。
いや、もう今、地道にね、本当に皆様にクラウドファンディングなどをね、こう、お願いをしておりましてですね、はい、これが徐々に、こう、浸透してまいりまして、
ね、
少しずつ皆様の、本当にご協力をいただけるようになってきたということで、
は
い、
やっぱり、クラファンだけに頼るのはやっぱりどうかと思うんですよ。やっぱり自分でもこう稼ぐっていうことをね、やっぱやっていかないといけないと。むしろこうクラファンしてくれた方に還元するような、そういった状況を作る努力をしないといけないと。
前島君も本当にあれだよね、政治家の道をこう諦めたら詐欺師の道を行ってく
れる。いやいや、詐欺師いや、
そもそも政治家の道諦めたんですか。
いや諦めたことになってますけど、なんかね、
いや、こう諦めたのかなとか思いながらですね、皆さんもそこら辺気になってるかもしれませんからね。
まあ少なくともね、誰かさんが、そういう風にならん限りは、諦めるに諦めれない。
あ、そうですか。はい、今日ちなみにですね、たまたま私U-NEXTで、2021年 2,3 年前の映画なんですけど、
はい、
浜の朝日の嘘つきどもとっていう映画を見たんですよ。で、これがなかなか面白くてですね、で、まあ言ってみれば田舎の古い映画館があって、
はい、
そこがまあもう潰れるってわけですよね。で、それをなんとかしてそのクラウドファンドとかを使って、まあ残そうという、まあ、そういうまあ試みをする映画なんです、
はい、
で、これが高畑充希さん主演なんですけど、はい、で共演が、大久保佳代子さんと柳家喬太郎師匠なわけですよ。でその映画館のうだつの上がらないその館主が柳家喬太郎師匠で、
はい、
で訳ありな姉ちゃんがこの高畑充希さんが突然現れて、
はい、
その今からもう潰そうとしてる映画館を何とかして立て直すんだって言って動いていく。で、その高畑充希さんに影響を与えた高校時代の恩師が大久保佳代子さんっていう、この3人が軸になるんですけど、うん、これめちゃめちゃ芝居が3人ともうまくてですね、
はい、
それでそのクラウドファンドだけじゃなくて、いろんなその人との関係で最終的に、まあ、映画館は、まあ、潰れずに、そこから先は分かりませんけど、潰れずに済むってところまで行くんですよ、はい、そういう作品で、うん、やっぱり努力って大事だなと思いましたね。
そうですね、
まあ、だから今回やっぱ人との縁だなっていう、
ね、人も大事です、でその人との、ね、この縁がこの金運というものを、ね、呼び寄せるわけです。
木田さん、今の一言いただきましょうか。
いや、はい、
もうすっかり困ってますね。
まあ、平上さんはお金とかそういう概念はないじゃないですか。
ああ、
欲しかったらもう欲しい時にもう棒立とすればいいだけなんで、
まあ、まあいつでも奪い取ればいいという、
はい、
世の中の財布は全部自分の財布だって言ってますから。
この星は自分の財布っていうね。
侵略者なんですか。ペガッサ星人かなんかと一緒なんですかね。
ペガッサ星人。
というね、
はい、
ことでございまして、まあでも私、まあ、ぶっちゃけ言うとそこそこの金持ちになったことはあるわけですよ。
なったことはある、
ありますよ。
重要です、なったことはある。
あります、あります。財布の中に最大級の時は億、
はい、
を億単位でしたから、マジで。
は
あ、でそれは今やもうびっくりするとゼロばかりついて、あれでしょ、右の方にゼロじゃなくて左の方にゼロがついてますから、右にゼロがついてたらすげえ嬉しいんですよ。
むしろマイナスついてるんじゃないですか。
マイナスかもしれないですね。 という本当にあのなんていうんですかね、あの、あの、エベレストからあの今マリアナ海溝にいるような感じで、
天保山でもないですね、
本当にね、本当にあの大変なんですけどね、はい、でやっぱその時じゃあどうやって俺稼いだかなって、別に何にも稼いでないですよ。
時代の流れですか。
で真面目にただコツコツと仕事をやっただけで、はい、その仕事が評価されて、はい、そのまあお給金がダーンと跳ね上がったってそんだけの話で、それなぜかっていうとその評価していただいたがために、はい、他に取られちゃ困るわけですよ。だから高くしといて捕まえとこうってことですよ。結局給料ってそういうことじゃないですか。
まあね、
その人をつなぎ止めとくための人質みたいなもんですよ、給料。
だから替えの利かない人間になることによってだからあれですよね、辞めたら困るやろとこっちが言えるような状況に持っていかないといけないってことですよね。
で逆に言うとね、はい、今ほらその、非正規が増えちゃって、はい、その首切りやすい状況を作ってるわけです。はい、それで、ね、モチベーションも当然上がらないわけですよ。はい、その仕事の質が落ちるわけです。
そうですね。
だから本当にね、負のね、あのスパイラルに落ちてるわけですよ。はい、これを変えるためには何としたってお給金上げていくしかないんですよ。
そうですね。
これは
モチベーションとして、
ね、モチベーション上げるには。はい、でそれがなかなかこの時代うまくいってないですけども、来年にあたりどうなるのか、ちょっとそこら辺春闘とかどうなっていくのかっていうこともまあ見据えていきたいなという、社会派なことは一応言っておきましょうか。続いて、大阪府寝屋川市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
大変です。大阪市民が利用した放課後デイサービス、負担上限額が4600円ですよと伝えられて利用を続けたところ、実際には3万7200円だったということで、はい、利用した分の差額65万円を一括で、しかも1ヶ月以内に支払えと迫ってきた問題、はい、これひどすぎやしませんか。
ひどいですね。
まるでぼったくりバーですよということをいただきました。はい、これ木田さん知ってます？
いや知らないです。
これね、大阪でね、大阪市です。放課後デイサービスってなんですけど、ここのね、はい、その高校生のお嬢さんがいて、でまあ、はい、ある事情でその放課後デイサービスを利用せないかん状況なだったんですね。でそれを利用するにあたって、うん、これその家の例えば所得とかそこら辺によって価格がこう定められてるんですよ。で例えば非課税世帯、はい、まあ低所得で税金を納められないような世帯は当然0円なんです、はいはい、ただでその放課後デイサービスが利用できる。で次に4600円、これもその所得が少ないという方、はい、で所得が当たり前にある方は3万7200円取りますっていう、まあ、この3グループあるそうなんですよ。はい、でこの、お家ではもともと3万7200円のグループだったんです。でだからそんなにしょっちゅう使えなかったわけですよ。で遠慮がちに使っていたんだと思うんですけど、はい、である日市役所で訪ねたところ、はい、お宅はこれから4600円のコースに切り替わりましたんでどうぞ使ってくださいっていうふうに言われたと。で本当ですかと、そんないいんですかと、いやちょっと確認します、やらしてください、いや大丈夫ですよ、4600円で大丈夫ですからこれでやってくださいって言われたんで、はい、今までより利用しやすくなるじゃないですか、安くなるから。
そうね、ね、
その分だからその回数が増えた、はい、利用する回数が。で安心していたら突然、これそこでその4600円に切り替わったのは3年前なんですよ、ね、はい、だから3年間使ってたんですよ4600円だと思って。
それはね、言われたらね、
だから結構な回数を利用してたんだと思いますけど、はい、そしたら突然大阪市側がこれその計算ミスだったということに気づき、はい、でその2年間の間違いに気づいたということで、その間の差額その65万円を一括で返してちょうだい、しかも1ヶ月以内にと。でちょっとこれひどすぎやしませんかと、こっちはだって年聞いてるわけですよ、本当に4600円なんですね、はい、で間違いありませんって言われたんで利用したわけです。
普通民間とかやったらそれはもうお支払いは結構です。
これね、千葉県の市川市でも、はい、ほぼほぼ同じようなケースが発生したそうなんです、はい、そこでは市の側の過失を認めて、はい、請求はしなかったそうです。
そうそう、当たり前です。
それが筋だよね。
当たり前です。
はい、むしろこれもし請求するとしたら、はい、計算間違えてやつが払うべきで、はい、で そのでまあ文句を言ったところ、はい、でこれ地元のテレビなんかにも紹介されたので、はい、で大阪市長が記者会見を行いまして、はい、これはちょっといかんと、で市民の側に寄り添った対応をしなきゃいけないと思っていますっていうようなことを答えたと。でそして連絡を待っていたところ、はい、ようやく大阪市から連絡が来て、はい、そしたらどれほど市民に寄り添った対応をしたかというと、はい、まず一つ、いろいろ計算し直したところ、はい、10万円は引かせてもらいますわっていう。
ケチ
だから結局65万が55万になったと。
一緒や。それとせめて半額、
それと一括払いって言ってたのを、はい、とりあえず分割にさせてもらいますさっていう
全然寄り添ってないですね、
もうそういう本当にこうカインドリーなね。
逆にどういう計算したら10万円だけ安くなるんですかね。
なんかね、そのやっぱその時期の問題とかなんかあったらしくて、なんかそのそれをちゃんと精査したら、はい、そうなったというふうに一応言ってるそうなんですよ。
絶対そうでしょう。
で、はい、まあ一応そのこちらのね、そのご家庭ではですね、はい、まあもちろんそのお支払いしますが、する気持ちはあるけれども、はいはい、まず一つ釈然としないっていうのがまずある。
そうですね、
それとその高額なので男性、はい、その分割って言われても、はい、何分割なのかと。
そうだ ね、
で月にお支払いするとしたって、まあ、インタビューに答えてましたけど、はい、月に5000円ぐらいだったら払えますよと、
はい、
でそれ以上になってくると日々 その生活っていうのもあるわけだし、
ね、
それでもいろいろその生活のいろんなものを切り詰めるのがもうちょっともういろんなものが変わってきてしまう、はい、もう本当に困るということで、さあこれはどうなるのかっていう、そういうあらましです。木田さん、分かっていただきましたか。
まあ、なんとなく、
ええ、だからなんかね、これあちこちでちょっと聞いたんですけどね、
はい、
大阪市でこういうのってめちゃめちゃ多いっていう。ちなみにこれ77件起きてるんですよ、これ大阪市で。これ同じケース
77件、
はい、でだから本当にいい加減にやってたんですね。だから俺これそこら想像ですけど、
はい、
大阪市もそうですけどね、はい、派遣で来てる人がすごい多いじゃないですか。
だからと思いますよ。
だからプロフェッショナルがいないでしょ、少ないでしょ、はい、で現場でまあちょっとさらっと教えられたことをさらっとやってるから、
はい、
その散漫になってる部分もあるかもしれないですよ。いきなり仕事がわってきたりしたら。
そうだと思います、
でそういった時にチェックが効かない、
はい、
でね、例えばそのどうもこれおかしいんじゃないかって言って言いに行った人の話をちょっと聞いたんですけど、そうすると窓口の人が出てきて、はい、いやそんなことありませんって強弁するんだと。
どっかの事務所ですね、
間違い認めない。
あれ、ね、どっかの事務所ですね。
でともかくちょっとあんたじゃらしわかんから、その上司の人に確認してくれっていう。でそうするとね、何が起きるかっていうと、はい、その人が上司にまず説明しに行くじゃない、
はい、
その時にさ、まあ、これ心理がその人の気持ちを想像すれば分かるんだけど、
はい、
自分は正しいと思ってその上司に相談しに行ってるわけだから、
はい、
ね、そうするとその自分に都合のいい話ばっかりするじゃん、
はい、
そしたら上司は、上司はそれで、あ、それは君は正しいわっていう話になって、はい、結局前に進まなくなる、
は
い、でそれでもおかしいおかしいって言い続けると、
はい、
いよいよ上司が出てきて、
はい、
その上司と直接話をすると、
はい、
あ、それは間違いですわになって、
は
あ、すんませんでしたって言ってお金が戻ってきたっていうケースをいくつか聞きました、
は
い、だからそういったものもあるようなので、
これは、ね、表面は良くないですね、やっぱりね。
表面良くない。あのね、はい、なんか間違いを指摘されたらね、
はい、
自分は正しいと思っていてもひょっとしたら魔が差してはいないかっていうふうに思って、
はい、
まずチェック、ダブルチェックすることが一番いいんですよ。
そうですね。
それがね、後々のことを本当にそれをすることによって逆に信用度が上がるんですよ、
はい、
それをやらないとどんどんどんどんこう信用を失っていくということ
で、人がどんどんどんどん離れていくということですね。
さりげなくぶっ込んでいくようですね。ということで、どうですか木村さん、こういうなんかミスでなんか多めに金取られたとかってないですか。なんか
はないですね、そこは。
あなたの場合あれですよね、居酒屋で焼き鳥10本頼んだのにレジのところで8本しか食べてないよとかっつって強弁するっていうことです
ね。ああ、ようやってますね。
あとこのコーラは炭酸が効いてなかったから払わないわとかってそういうやつですよね。
払わないわ
すぐこうグビグビって飲んだ後に炭酸が入ってなかったから効いてないから変えてって言ってもう一杯もらうっていう、そういうことですよ ね、
やってますね。
炭酸わらしべ長者って言われてましたけどね。いかがですか。 黙っちゃいましたね、はい、ということでございまして、さあ大阪市これどうするんですかね。
ちょっともう終わりでしょ。
うーん、やっぱね、
てかもうちょっと派遣多すぎますわ。
で特にその、うん、まあ万博、そしてその後に控えている IR カジノっていうのの、はい、このプロジェクトを何とかしてご利用しするために、はい、もういろんなところにしわ寄せが来てでしょ。
そうですね。
だからプロフェッショナルが減っちゃって、はい、そうでない人ばっかり増やしちゃって、はい、それでなんかこういうトラブルを増やしてるような気がしてならんのですけど、でそれのやっぱ最たるものはその万博の現場ですよ。
そうですね。
何にもうまくいってないという、はい、で最近になってはもう海外のその外国の参加予定の国から文句が来るというぐらいまで来ましたんでね、まあどうするのかっていう。木村さん万博にやっぱ行きますか。
いや行けない、行かないですよ。
え、なんか招待券とかもらったら。
いや行かないですね。
あ、そうですか、はあ、僕は行きますね。
え、自分は行かない
ですか。
え、何
近いじゃないですか。
いやでか、万博反対って言っといてできたら行くっていうのは筋違いと思います。
いや僕はほらあくまで悪口を言うための情報を得るために。
いや
ジャーナリストとして、僕は1円も払わないですよ。はっきり言って、だって入場料とかチケットとか一切買うつもりないので、でも行きますよ僕は。取材ということで、
ただでやと。
もちろんですよ。ね、取材なのに金取るって言ったら行かないです。
いやだからね、ほらよく万博反対って叫んでる人とかがね、
はい、
万博できたらね一体何人が行かないんだろうと。ああもちろん全員行かんのやろなと。
いや行くやつ
できたら行くやつ、これ万博反対言うなよとか思うんですね。
絶対いると思うな。行くやついると思うな。俺みたいな、はい、そのあらを探しに行くっていうようなことではなくて、とりあえずチケットもらったんでどうする、ちょっとみんな家族でちょっと行こうか、どんなもんか見てやらんとなとかって言って行くやつは絶対いる。
でもね、そういう人は結局
でも多分、でももうスカスカのガラーンとしたもう悲惨なものが出来上がると思うん
です よ。でしょうね。
もうだから逆に言うとそれが見たくてね俺は。どれほど悲惨なものが出来るのかっていう。なぜ俺はほらエキスポ70を知ってるわけだから、
は
あ、俺あそこの会場にいたわけだから、はい、あのものすごい人混みを知ってるわけよ俺は。
そうですね、
はい、でそれとの対比を俺はちゃんと語れるからね、
は
あ、ええ、だからそこら辺のだからこれを知ってる人っていうのはまあ1960年代生まれ以上じゃないと、以前じゃないと、はい、まあまず分かんないですもん、はあ、エキスポ70知らないから、
はい、
でだから1970年代生まれとかってもうないわけだから。
そうですね。
だからでそういうジャーナリストよりは俺の方が強いということで、いろいろとやってみようと思ってます。ということでございまして、どうなるんでしょうね。この後は一旦 CM を挟みますが、おこれはなかなか地学的なもの、そしてああぶっ込むね。ぶっこんじゃうね。ということで、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも鼻切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。